警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目29回目です。今日の狙い目は、警察官が交通切符をたくさん切る理由というテーマで話してみたいと思います。警察官って人によるんですけども、交通切符を切ることに精を出してる人が何人か結構いるんですよ。毎月毎月こう大量に違反者見つけて交通切符を切る人間ですね。で、そういう人がなんでそんなに切れるのかというところについて話してみたいと思います。なんでそんなに切ろうとするのかとか、その精神的なとこですね。で、普通に考えたらですね、交通切符っていうのは切りたくないものなんですよ。運転手から文句言われますし、それに結構書式がめんどくさいんでですね、間違ったら大変なんですよ、労力がですね。で、運転手からこう文句を言われる中で5分10分くらいでささっと書いて、で交付しなきゃならないんでですね、こうエネルギー使うんですね。でエネルギー使うから、普通に考えればやりたくないものなんですよ。中にはそのこう、あ、今日今月何本切んなきゃないななんて嫌だなって思う人もいますし、でそれが普通だと思うんですね。そういう嫌だなっていう、嫌だなとか面倒くさいなっていう気持ちは、その何本も切ってる人にもあるんですよ。で、いまだにですね、こう昔のままなんですよね、書式が。だから手書きで書かなきゃないですし、で道路交通法なんてたくさんあるんでですね、その中でこう該当する、その見つけた違反に該当するので切んなきゃないと。だから、で違反者はこう切符を切られたくないんで、いろいろなんでこの場合違反なんだとか、なんであいつは切らないんだとか、こう説明を求めたり文句を言ったりするわけなんですよ。でその説明に答えるには、こう法に立てた知識も必要ですし、そのためにこういろいろ勉強しなきゃないですし、やっぱりこうめんどくさいんですよね、普通に考えたら。でだけどその中でもこう一日に何本も切って、でその結果一月の中にこう他よりも全然高いこうアベレージを残す人もいるんですよ。でそういう人っていうのは大抵その高いアベレージの月が毎月なんで、こう1年通して見てかなりの数切ってて開きがあるんですね、そんなに切らない人と。でそういう人がなんでそんなに切れるのかっていうことなんです。で私最近覚えた言葉がありまして、この言葉を使うと、そういうたくさん交通切符切ってる人のなんで切れるのかっていうのが一言で説明つくんですよ。 その何、その私が最近覚えた言葉は何かっていうと、ゲーミフィケーションですね。ゲーム感覚っていう意味なんだと思うんですけども、こうゲーム感覚にしてしまえば、こういろんな嫌なことも達成できるっていう、なんだろう、多分ビジネスの世界で使われる言葉だと思うんです。で、それをですね、こう切符をたくさん切ってる人っていうのは、その切符を切ることにそのゲーミフィケーションを応用してると、ゲーミフィケーション感覚で、ゲーム感覚でその交通切符を切ってるってことなんです。警察の仕事ってのも切符を切るだけじゃなくて、まあ、他にも事件を受理したり捜査したりとか、いろんな幅があるんですけども、その中でもその交通切符を切るっていうのはゲーム化しやすいんですよね。数字に残りますし、こう数字として表しやすいんですよ。で、だから棒グラフ作ろうと思えば作れますし、で、特に おそらくですね、棒グラフ作ってこう上司の人がこう今日も切れよとか今月も切れよなんて言ってったら、おそらくゲーム化しないんですよ。ケツ叩かれたらやる気落ちちゃうんで、ゲーム化するには周りから言われるんじゃなくて、こう自分からってのが必要なんですね。で、おそらくですね、そういうたくさん月に何本も切ってる人、1日に何本も切ってる人っていうのは、いつの間にかこうゲーム感覚になっていったってことなんだと思います。初めは何気なくこう切っていたんですけど、いつの間にかこう高いアベレージを残すのをやめられなくなったって感じですね。で、今月もなんて言ってるうちに、それがどんどんどんどん長い間続いてるって感じなんですね。で、この数字化しやすいってのも、こうゲーム化しやすい理由の一つなんですけども、あとこの交通切符を切るっていうのはですね、何よりこのこうゲームに似てるんですよね。狩りっていう感じですね。私よくその YouTube でサファリのこうライオンがハイエナとかイボイノシシとかを狩りする様子とか見るんですけど、まさにあんな感じでゲーム感覚なはずです。こうゲーム感覚なんていうと、こう嫌悪感覚える人いるかもしれないんですけども、こうなんだろう、こう交通履歴に残るのにゲーム感覚よ、切る方はゲーム感覚なのよかよなんてですね。まあですけど、これはこう手段を達成する上でのゲーム感覚ってことであって、目的自体はその治安、交通の治安を守るっていうことなんでですね、まあその辺は切り離して考えていただきたいんですけども、私モンスターハンターってゲームやったことないですけど、おそらくああいう感じなんだと思います。こうフィールドに出てって、でおそらくこうモンスターを倒すんですよね。で、自分のフィールド持ち場に出てって、警察官もこう待ち伏せしたり物陰に隠れたりして、違反者が通るのを待つんですよ。ライオンと同じですよね。草陰に隠れて身を息を潜めてじっと待ってて、でなんかバッファローが群れで通るのを待って、 いいのが来たらそこで飛び出してって捕まえて、だけどそんと成功率っていうのはそんなに高くないんで、多くの場合は失敗すると。でそんなこんなでこう失敗重ねてって、時には成功も重ねてってってやっていくと、成功の確率もだんだん上がっていくし、自分もレベルアップするんですよね。切るのが上手くなるんです。交通切符書くの、その場で書くの早くなりますし、交通法規にも立てて何か言われても言い返せるようになりますし、あと何より 言われなくなるでしょうね。その話の持ってき方が上手くなるんで、言われる前に処理するとか、言われないように話を持っていくっていうのが、その辺の話術っていうのが上手くなるでしょうね。でやっぱりですね、こう他の人と競えるんですよね。他の人と競ったり、自分と競ったり、他の人は今日どのくらい切ったから自分もどのくらい切るとか、自分はそれよりもどのくらい多く切るとか、それとかこう自分、過去の自分とも競争しやすいですしね。今まで何本まで、一日に何本まで行ったことないから、今日は一日に何本目指そうとか、今月 1ヶ月のうちにこう何本切ったことないから、今月はこう最高本数で、最高本数を狙おうとかですね。そんな感じでこう数字に現れやすいし、こう比較しやすいですし、だからこの同じくらいこう競って、過去の自分なりに周りと競ったりして、こう本数を上げることが癖になっちゃうんですよね。1日とか1ヶ月何本も切ってる人っていうのは、そこまで切んなきゃこうなんだろう、ムズムズするっていうか、そこまで最低限そこまで切ろうみたいなことやっていくと、時々あれちょっと調子いいなってなって、たくさん切れたりですね。そんな感じなんですよね。というわけでですね、ゲーミフィケーションっていう言葉を最近私覚えたんで、ちょっとこの言葉を使ってみたくてですね、こういうテーマを選びました。交通切符たくさん1ヶ月のうちに、1日のうちに何本も切る人いるんですけども、そういう人はなんでそんなに切れるのか、それはですね、ゲーム化してるからですね。ゲーミフィケーションという言葉がぴったり当てはまります。というわけで今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日お伝えする本はこれです。考えの整頓、著者は佐藤正彦さん、発行は平成23年となってます。最近凝ってるっていうか、マイブームですね、この佐藤正彦さんっていう人の本。雰囲気がですね、こう本の内容の雰囲気がですね、あのピタゴラスイッチとか団子三兄弟とか、そんな感じですね。シンプルだけど深いみたいな感じです。でこの本はですね、それぞれ20話くらいの話に分かれてまして、で著者が日常の中で気づいたものから、なんかこう得た教訓を話すという内容なんですけども、よくよくこの何気ない些細なことから深い
洞察をするななんて思います。例えば万年筆の話が出てくるんですけども、著者はずっと、お父さんの形見かなんかの万年筆を使ってたんですね。でそれが非常に使い勝手がいいと、ブランドものの万年筆であることに加えて、なんかこう著者の手にしっくり馴染むようになったと。だけどある日落としてしまうんですね、机の上か何かから床に。でそしたら運悪くその万年筆の先っぽが床にぶつかって曲がってしまったと。それまで すごいスムーズな書き心地だったのに引っかかるようになってしまったと。ということで修理に出すんですよ。で修理に出して、でその修理ってのもメーカーのちゃんとしたとこの修理で、それなりのお金払って修理してもらって、でその万年筆が戻ってきたと。で以前の手に馴染むような滑るような書き心地は復活したのかっていうと、しなかったっていう内容なんです。でそこからこう指先っていうのはこう 目に見えないくらい小さな引っかかりも覚えているみたいな教訓を話している内容ですね。でそれぞれのお話の中に教訓があったりなかったりで、まあ教訓がない話もそれはそれで面白いんですけども、教訓がない話っていうと例えばこれですね、創造料理法っていう題名のついたお話で、著者が韓国に行って、でお土産を買ってきたと。で時間がなかったのでその辺の空港のお店でパッと取ってパッと買ってきたら、冷麺なんですよ。まあ、冷麺を食べようとして買ってきたけど、そんなに選ぶ時間なくて慌てていたんでパッと麺に入ったものを買ってきたと。でそしたら日本語で書き方が書いてなかった、作り方が書いてなかったってことなんですね。で丸とか線とか四角とか、そういうハングル特有の文字がずらずら並んでて、日本語は書いてないと。で絵が、挿絵が書いてあるんです。この挿絵プラス数字から想像される作り方で作ってみようっていう話になったんです。うどんの絵が描いてあって、それにずらずらとハングルが描いてあって、で 2,3 箇所数字の3とか4っていうのが描いてあると。で数字の3とか4っていうのは万国共通だからもちろんわかると。でこれは著者はこう茹で時間を表してるに違いないなんていうふうに思ったらしいんです。で挿絵もですね、鍋の中でうどんを茹でている、冷麺を茹でている絵が描いてあるんで、なんか 3,4 分茹でるってことだろうなんて解釈して 3,4 分茹でて、でそれからなんか水で洗う絵も描いてあったんで3,4 回水で洗うってことだろうなんて考えて、そんな風に作ったらしいんです。でその後韓国人の知り合いに、和訳してもらったと。そしたらまあ作り方以前にそれは冷麺ではなかったっていう話なんですよね。まあこういうなんだ、ほのぼのをしたみたいな、だけどこう結構洞察っていうか考えることが深いのがなんかこう本の特徴ですね。それと物は勝手になくならないっていうお話があるんですけども、これはですね最後の方でですね、物の 永続性っていうものに教訓が至ってます。このお話はですね、はじめ著者が図書館で借りた本を、返したと思ったら返してなかったっていう、そういう、こう日常の中の話から、こう物の永続性っていう現象の教訓にたどり着く話なんですけども、この物の永続性って何かっていうと、こう生まれて半年以降ぐらいに赤ちゃんが獲得する能力の一つなんだそうです。こう例えば目の前にこう生まれてから 4,5 ヶ月の赤ちゃんにとってはこう目の前にないものっていうのは存在しないものと同じで、で例えば目の前にあるミルクの哺乳瓶を誰かが隠したら、それっていうのは存在、赤ちゃんにとっては存在しないことと同じになってしまうと。だけどこう8ヶ月ぐらいになると、こう物の永続性っていう認識が赤ちゃんでもできるようになって、こう隠してもそれはなくなってるっていうことではなくて、こう見えないだけっていうことが分かるそうなんですね、赤ちゃんにも。でこの世からこう物は理由もなくなくならないっていう、ただそれだけの現象なんですけども、こういう物の永続性っていう名前がついてるらしいんです。でこのくらいの赤ちゃんにいないいないばをすると、こうよく笑うと、相手の顔が一旦見えなくなってもそれはなくなったことではないと、こう手とか物で隠された向こう側にはきっと顔が隠れてるんだろうっていう期待が生まれて、だから楽しめる遊び、こう物の永続性を獲得したての赤ん坊だからこそ楽しめる遊びなんだそうです、このいないいないばーっていうのは。でこの物は勝手になくならないっていうお話の最後の方にですね、っていうか一番最後にですね、この図1と図2っていうのが書いてあるんですよ。で図1には絵が2つ書いてあって、上の絵にはこう四角い正方形が書いてあって、左上にネズミがいるんですね。で図1の下の絵には同じように正方形が書いてあって、そのネズミが右下に移動しているように見えるんですよ。図1では正方形が2つ書いてあって、ジョニーに上の正方形の左に上にネズミで、それと同じネズミが下の図では右下の方に書いてあるんですね。でこれだけ見るとネズミが左上から右下に移動したように見えるんですよ。図1から図2に、あ、違う、上の図から下の図に目を通していくと、ネズミが左上から右下に移動しているように見える。それが図1なんですね。で図2を開くとですね、今度ほとんど同じ図なんですけども、図2では上の四角は左上にネズミがいると、で今度は右下に黒い四角があるんですよね。でその図2の下の正方形はですね、ネズミが描かれてないんですよ。ただし黒い四角がだけが書いてあるんですね、右下に。だから図2ではこうネズミがこうなんかこう黒い物陰の陰に隠れたみたいな風にこう見えるんですよ。で何かっていうと、こんな風にネズミも勝手にいなくならないっていう物の永続性っていう規則がなんかここにも見えるっていう、そんな教訓を得てるんですよ。これがですね、こうレンタル借りた本を図書館に返したと思ったら返していなかったっていう、そういう何か何気ないようなとこからこういう深い 教訓をこう持ってきてるんでですね、なかなかこうシンプルだけど深いっ ていう本ですね。こういうストーリーが20個くらい詰まってるのが考えの整頓っていう本です。というわけで本の狙い目は考えの整頓という本を紹介しました。また次回も聞いていただければと思います。以上、警察官千葉東志郎の狙い目でした。